希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当の甘利真嗣牧師です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
甘利さん、今日はね、焼き鳥の日だそうですよ。
そんな日があるんですか？
はい、8月10日夜灯の語呂合わせで焼き鳥。
なるほどね。
あの、去年の4月17日に焼き鳥サミットが開かれて、そこでこの焼き鳥の日が制定されたそうです。
焼き鳥サミットっていうのがあるんですか？
そうなんですね。これは全国焼き鳥連絡協議会という組織が3年前からサミットを始めたんですけれども、大衆グルメの焼き鳥を日本を代表する和食として世界に通じる食文化に築き上げるための全国組織という、
すごい大きな話なんですかね。
そうなんですね。まあ、あの、焼き鳥っていうとお酒のつまみっていうイメージですけど、それだけじゃなくて、昼間例えば女子高生がおやつ感覚で食べるとか、ファミリーで楽しむ、だから和食の一つとしてのイメージアップを願ってるんですよね。で、そういうその焼き鳥普及の一環のイベントがいろいろ開かれてるんですけど、あの、ジャンボ焼き鳥の串の長さを競うというのがあってですね、この4月和歌山県の日高川で21メートルの長さの焼き鳥が焼かれたそうですよ。
すごいですね。どうやって焼いたんでしょうね。まあ、いずれにしてもいい匂いですよね。
そうです
ね。あれに釣られちゃいますよ、私なんか。
そうなんですよね。あの、タレの焼ける匂いっていうのがね、私、近所の人はみんな焼き鳥買いに走ったんじゃないかなと思いますけど。
まず匂いが釣られますよね、あれはね。
そうですね。なんだか食べたくなっちゃいましたね。
そうですね。
それではここで今日の一曲目です。フォーギブンで父の神の真実。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、人間関係講座その9、互いに挨拶を交わすということでお願いいたします。
良い人間関係を維持する上で、お互いに心を込めて挨拶を交わし合うということは非常に基本的に重要なことだと思うんですね。
はい、
ところが最近、この心からの挨拶が家族の間で、職場で、ご近所で非常に希薄になってきているんじゃないかなって思えるんですよね。この事実は人間関係が非常に冷えてきているということを示しています。人間関係がごじれた対立状態にあうときには、心からの挨拶を交わし合うということは非常に難しいですよね。お互いに顔を背け合って口も聞かなくなってしまうでしょう。しかしそれでも私たちは人間関係を良くするために、先に声をかけて笑顔で心から挨拶するということが大切だと思います。たとえ相手が口を開いてくれなかったとしても、それを続けていくと、いつかその方も挨拶してくださるようになります。家族の間でも朝おはようございます、行ってきます、行ってらっしゃい、気をつけてねと挨拶を交わし、帰宅した時にはただいま、お帰りなさい、お疲れ様でしたと挨拶し、相手が元気ない時には大丈夫、心配しないで、お祈りしてるよ、ありがとうと声をかける。また失敗した時には素直にごめんなさいと謝る。また寝る時はおやすみなさいと声をかけ、 そしてこうした基本的な人間関係における挨拶が親子の間で、夫婦の間でできているならば、その家庭は非常に健全な家族関係を維持していると言えます。そのようなきちんとした礼儀と笑顔の挨拶ができる子どもたちは、学校でも職場でも良い態度と挨拶が可能となり、良い、より良い人間関係を築くということが容易になるものです。要するに、お互いに挨拶するということは、私はあなたのことを大切に思ってますよ。主にあって愛していますよ。心配していますよ。私はあなたと良い関係を保ちたいですよ。友達ですよ。というシグナルを送って、相手にその気持ちを再確認し合うということだと思います。しかし、そのような気持ちを伝え合わないでいると、お互いの中に疑いや邪念が生まれ、人間関係が冷たくなり、問題を引き起こすということにもなります。人によっては、性格的に内気で進んで自分から笑顔の挨拶が苦手という人もいるでしょう。そのような場合でも、あなたの方から進んで挨拶の声をかけてあげるようにすることが大切です。そして、相手にその気持ちが整えられてくれば、挨拶の苦手な人も進んで挨拶ができるようになってくるでしょう。人間関係というのは自分の姿を鏡に映すようなものです。こちらが笑顔を作れば、鏡の相手も笑顔で対応してくれます。こちらがむっすりとした顔を作れば、鏡の相手もむっすりとした顔になるでしょう。聖書に次のように書いてあります。清い接吻を持って、互いに挨拶を交わしなさい。生徒たち一同があなた方によろしく。第二コリントにあります。清い接吻とありますが、イスラエルやアラブ、ロシアなどの国々では、男同士でも互いに挨拶の仕方で接吻します。彼らには何も違和感がありません。しかし日本の文化習慣の中では、あまり馴染めないでしょう。たとえ挨拶の仕方が握手であっても接吻であっても、もし儀礼的、偽善的なものであるなら、それは本当に良い人間関係を作る上では役に立たないでしょう。欧米人の場合、皮膚の接触を通して気持ちを伝えようとしますが、日本人の場合、握手ではなく言葉だけの挨拶が一般的です。それだけに挨拶の言葉にしっかりと気持ちを込めて挨拶したいものです。イエス様は十字架にかかれる前夜、ご自分の愛された弟子のユダから裏切りの接吻を受けられたことがあります。ユダはいかにも親しげに、先生いかがですかと言って、偽善的裏切りの接吻をイエスの頬にしました。しかしこの時イエス・キリストはこのユダに対して友よと呼びかけています。イエスは自分で敵対する者にさえ友よと呼びかけて心を込めて挨拶をされた方です。聖書でイエスは次のように教えられました。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあるだろうか。そのようなことは主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。そのようなことは異邦人でもしているではないかと。このようなイエスの教えに従って、たとえ自分を好まず敵対するような人に対しても、私たちは愛の心を込めて挨拶をいたしましょう。挨拶の言葉にはいろいろありますけれども、ありがとうございます。すいません。またはごめんなさい。というこの二つの挨拶の言葉が、人間関係において特に重要です。どんな人にも感謝の気持ちを表して、ありがとうございますと言います。また人間はその言葉においても行いにおいても失敗したり、知らずして相手の心を傷つけてしまうものですから、お互いにごめんなさい、すいませんでしたと素直に謝ることを忘れないようにしましょう。心を込めたこの二つの短い言葉によって、どれほど人間関係が改善されて、良好な関係を維持することができるか、計り知れません。神と人への感謝を込めて、ありがとうございます。へりくだった謝罪の言葉、ごめんなさい。この二つの言葉が、より良い人間関係を作る大切なキーワードとなります。
始める時愛 さえ温かくなる、そこにイエスの姿がある。愛されることに慣れすぎる前に、愛し始めよう私のそばから。そこに愛が命を持つ。目を見つめ心通わすことから、
岩渕誠さんで愛の始まりでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏二中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159、 04-7164-9159 番です。さて、続いてプレゼントのお知らせです。今月はオリンピック記念聖書を全員の方に差し上げます。これ万国旗が印刷されているんですね。
そうですね、素敵なカラー刷りの表紙なんですが、はい、この前のオリンピックの時に配布された聖書なんですけどね、はい、オリンピックの今年ね、
はい、
年ということで、ぜひ記念聖書としてね、はい、いただいてほしいなと思います。全員の方に差し上げますので、
はい、オリンピック記念新約聖書です。おところ、お名前、番組の感想を書いてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。ぜひ新約聖書と合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1144、 アビコ郵便局、支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。URL は www.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。